それでは聖書をお読みいたします。マタイの福音書19章26節から30節までお読みいたします。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。その時ペテロはイエスに答えて言った。ご覧ください。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるでしょうか。そこでイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げますか。世が改まって人の子のがその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。また、私の名のために、家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは、畑を捨てた者は、すべて、その行く場合も、を受け、また、永遠の命を受け継ぎます。ただ、先の者が後になり、後の者が先になることが多いのです。それでは、後で知る恵みの深さという題で、鈴木譲さんのメッセージをお願いいたします。
はい、では早速やっていきたいんですが、今日の聖書箇所をもう一回読み直しながらお話をしていきたいと思います。じゃあ、19章26からいきますね。イエスは彼らをじっと見つめて言われた。それは人にはできないことですが、神にはどんなことでもできます。これ何の話かというと、金持ちが救われるのは針の穴をラクダが通るよりも難しいとかなんだら、そういう話をしたところがありますよね。その続きになっているわけです。で、そこで、いや、そんな、針の穴を通るの、ラクダが通るよりも難しいって言ったら、誰が救われるんですかという質問をしたわけですね。もちろん、この世の中で金持ちっていうと、比較をしたら、我々は金持ちじゃないとか、我々は金持ちであるとか、もうわけわかんなくなるじゃないですか。少しでもお金を持ってたら、お金を持ってない人に比べたらお金持ちになるわけで、そんなこと言い出したらどうなっちゃうのっていう話なんですが、我々みたいに世界一金持ちの国と世界2位に金持ちの国とか、そういうようなところにね、ずっと住んできた人間が、じゃあ救われないのっていう話になってくるわけですよね。そこで、それは、人にはできないことですが、神にはどんなことでもできますとか、そういうふうにイエス様が言いました。ここでもうはっきりしていることなんですが、やっぱり救いというのは我々人間の力ではなくて、神様が与えるものだっていうことですね。これをイエス様がはっきりと言ってるわけですね。で、どうしても私たちは自分が何かをしたからっていうところに行きやすい。これは自己承認欲求とかがあるからなんでしょうかね。どうしてもそういうところに行きやすいけども、ここがすごい大事なところですよね。神様が私たちに救いを与えてくれる。そうなると、いろんなことが分かってくるわけですね。じゃあ続きに行きたいと思います。その時、ペテロはイエスに言った。ご覧ください。私たちはすべてを捨ててあなたに従ってきました。それで私たちは何をいただけるでしょうか。これがもうペテロの反応なんですけども、私たち人間の普通の反応だと思います。救いは神様から来るって言うけど、私は神様のために頑張ってやってきました。いろんなものを捧げてやってきました。そんな私たちはどうなるんでしょうかというふうに聞いたわけです。じゃあ私たちは救いは神様から来るものだったら、結局何も違いはないのかと。結局は神様が決めることだから、私たちが何を努力しても、この地上で何をやったとしても何も意味がないのかという疑問に陥るわけです。それで、ペテロみたいに私は全てを捨ててきましたっていうふうに言うわけですね。ここで一つツッコミを入れておかなければいけないところだと思うんですが、いや、それはお前が決めたことだろうっていうふうに言いたい人たちはたくさんいたと思うんですよね。ペテロの周りの人たちからすると、いや、お前が勝手に行っちゃったんだろうと。自分の、仕事とかね、家族とかを捨ててきましたっていう、それはお前が勝手に仕事を辞めちゃったんだろうとか、 お前が家を勝手に出ちゃったんだろうって言いたい人もたくさんいたと思うんです。でもやっぱりペテロはペテロなりにね、その犠牲を払ってそれをやったっていう思いがあったんですよね。これを、まあ、見たときに、神様が、いやいや、それはお前が勝手にやったことだろうとかって言わなかったっていうところがすごく、なんて言えばいいんだろう。恵み深いところの一つだなって私は思うんですよね。それはお前が勝手にやったことだろうとは言わないで、その犠牲を払ってやってきたことに関して、こういうふうに続けがあります。そこでイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に言います。人の子がその栄光の座につくとき、その新しい世界で私に従ってきたあなた方も、十二の座について、イスラエルの十二部族を治めます。また私の名のために、家、兄弟、姉、妹、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆、その百倍を受け、また永遠の命を受け継ぎます。ここで、大事なところなんですが、週末の時に、十二部族を治めるというふうに、十二弟子たちに言ったんですね。これは、そのまんま受け取るべき言葉じゃないですよね。天国では神様が全てを治めるっていう、そういう言葉があって、そのはずだし、十二部族を治めるっていうと、この言い方だと、天国でもイスラエルの民が十二部族に分かれて住むことになるんですかという、そういう話になって、これはもう明らかに何かの比喩ですよね。十二部族を治めるような、そういう栄誉を受けるであろうという、まあ、名誉あるもの、何かを受けるであろうということですね。天国で何かしらそういう違いが出てくるでしょうというふうに言ったわけです。ですから、まあ、私たちがこの地上で何か神様のためにって言って捧げてやってきたことに関して、神様は何かしら天国で応えてくれる、報いてくれるよっていうことは言ってるんですよね。ここの部分はもうそのまま受け取るべきだと思います。この地上で私たちが何かを捧げてやってきたことに関しては、神様は何かしら報いを与えてくれるでしょう。そのことはすごく希望に満ちている部分だと思います。その何かっていうことに関してなんですが、家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆その100倍を受けますと言っています。まあ、一つは財産のことですね。家とか、そういう財産、畑とか仕事とか、そういうものを神様に捧げたもの、そういうものは100倍を受けますと言っています。これ多分この地上でのことも入ってると思うんですよね。この地上でも神様はすごく報いてくれてると思います。私たちが神様のために何かを捧げることができるときに、そこに神様が特別な祝福を置いてくれるっていうのを何度も何度もこう体験してきてるわけで、この財産のことに関しても、天国ではさらに大きな祝福を受けるよと言っています。これもね、100倍とかって言ってるけれども、これも比喩ですよね。絶対に100倍のを受けるっていうわけじゃないと思います。また、兄弟、姉妹、父、母、子供、その家族との人間関係、まあ、言ってみればこれ家族との時間ということになるのかなと思うんですけれども、家族との人間関係、大切な人間関係とか時間を神様に捧げてきた人たちは、それに値するものよりも100倍を与えられるよというふうに言っているわけです。ここに関してね、時々変な宗教家の人たちが、こういうものを利用してね、自分が、この地上で犠牲を払うと、天国では100倍の奥さんをもらえるとかね、奥さんなんかいう話を持ってくる人がいますけども、ね、正直な話、一人の奥さんでも苦労し、100人奥さんいたらもう拷問ですよね。天国で拷問を受けてるのかっていう話になるんですけれども、そういうことではなくて、これは比喩である。まあ、素晴らしい、神様から何かしらの素晴らしいものを受けることができるよっていうことを言っているわけです。だから、今日の最初のテーマは、この地上での行いに関して、神様は、いや、あれがダメじゃんと。いや、お前が勝手にやってたことじゃん。いや、お前あれだけ失敗してるのによくそれ言えるねとか、そういうことは言わないで、本当に私たちが捧げたことに関しては、報いを与えてくれるっていう、これはものすごい恵みだと思うんですよね。 この地上で私たちが頑張って捧げたことに関して、いや、あれはダメだから、これはダメだからじゃなくて、本当に報いを与えてくださるというのは素晴らしいと思います。どうしても私たち人間は、マイナスのところを見ちゃいますよね、人間関係において。どれだけいいことをしてくれても、少し悪いことがあると、あ、あの人ダメって思っちゃう。これがもう人間のすごい良くない性質じゃないですか。どれだけいいことをされても、少し嫌なことがあるとすぐダメになっちゃう。それが人間関係なんだけれども、神様は本当にその逆をやってくれる方ですよね。どれだけ悪いことがあっても、いいことを見て報いを与えてくれる。この約束があるっていうことをちゃんと覚えておきたいと思います。そして次の今日のもう一つのテーマに入りますが、そこで報いを受けるんですが、最後の部分、しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になりますと言いました。これに関して20章の1から16節でイエス様が有名な例え話をしました。ブドウ園のオーナーと労働者の例えというやつですね。朝早くに出て行って、広場で日雇い労働者を雇って、自分のブドウ畑に送って、その時に1日働いてくれたら1デナリ渡しますと、そういう契約をした。その後、また9時にも行った、午後にも行った、で最後には午後5時にも出て行って、広場で雇う時は、その時は1デナリという約束はしなくて、それ相応の報酬を与えますと言って、ブドウ園に送り出した。で、午後5時に行った人は、結局1時間しか働いてないんだけれども、その6時になってお金を渡すときに、午後5時に来た人たちから1人ずつこう並ばせてお金を渡していった。午後5時に雇われた人が1デナリもらった。それをおそらく見ていた、朝から働いていた人たちは、あれ、あの人が1デナリもらってるんだったら、俺たちは、まあ、いくらだと、8倍か、9倍か、もしかして、それよりもっと多くもらえるのか、いろんな想像をしたかもしれませんが、最終的には朝から来た人も1デナリしかもらえなかったということで。で、これを、この例え話をした後にイエス様が、先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になりますというふうに結論を言いました。ですから、これを見ると、天国での出来事であったり、この地上で神様から何か報いを受ける時の話が見えてくるんですね。神様はやっぱり恵み深い方だっていうところがすごく出てきますね。そしてその恵み深さというのは、私たちの感覚でいう平等からはあまりにもずれているっていうことですね。私たちが思う平等という感覚からはもうあまりにもずれたことが起こるよということを言っています。これは朝から来た労働者から話をすると、もう何これはという妬みが起きる話になると思います。でも午後5時から来た人たちからすると、一日どっかで働きたいと思ってたのに、誰も雇ってくれなくて、まあ、やることもなく広場で待つしかなくて、待っていたら最後の最後に雇ってくれる人がいた。そしたらその人は、まあ自分からしたらほんの少しでももらえればという思いだったのに、結局一日分全部くれた。こんな素晴らしいことはないだろうと思うという話ですね。これ昔ある牧師がこの話をした時に、もし自分が午後5時に行って1日時間だけ働いて1デナリもらったら、もう次の日は朝からここに来ようって思いますよねって言ったんですけど、正直な話、私はそれないなと思いましたね。いや、これ仕事の話だったら、絶対私は明日の朝も起きない。午後5時、午後まで寝て、5時に広場に行って、一日待ってましたっていう顔するよなって思いました。それがもう普通の人間の姿だと私は思うんですけれども、まあ、これを神様の話に変えると、私はやっぱり、違うなと思うんですよ。っていうのは、私は20歳の時に悔い改める機会が与えられて、悔い改めて神様に従うようになった。その時に思ったこと、なんで5年前に悔い改めることができなかったのかな、なんで自分はそこで信仰を持たなかったのかなっていうのをすっごい思いました。 まあ、その5年前というのがその自分にとってはすごくこう苦しい時期というか、まあ、いろいろとあった時期ですよね。青春の悩みというかね、いろんなことがあった時期になりますよね。で、その時に、なんで悔い改めることできなかったのかなっていうふうに思いました。で、今、自分が、こう、それがさらに年を取って、こう、自分が子供を育ててみてっていうふうに思うと、このさらに遡るよね。もっと自我ができた、10歳のぐらいの時とかに、はっきりと悔い改めることができてたらよかったのにな、とかっていうふうに思います。で、これが本当の、その神様との関係の話になると思うんですよね。これは畑に行ったっていうのが神様に仕えるようになった時の話だと思うんですが、朝から行ってた人がただただ苦労して日中の暑さの中で働いていてっていう話だったとしたら、これはさっき私が言ったみたいに、いや次の日も絶対午後5時から来るだろうって思うと思うんですが、神様の話になると、神様に仕えるっていう話、神様を信じて生きるっていう話になると、本当にもっと早くに信じることができればよかったのに、もっと早くに悔い改めて神様の教えを学んで、それに従うという方向に向かうことができたらよかったのにって思うんですよね。だから、これは、そういう意味では、神様の働きということに言うならば、この朝の6時から働いてるとか、早朝からしか書いてないんですが、早朝から働いてる人が、もう圧倒的にいい思いをしてるんですよね。神様のもとに生きることができたということで、圧倒的にいい思いできてる。だから、この例え話は大きな穴があって、労働者が苦労だけをしたっていうところにフォーカスを置くからそうなっちゃう。でも、このイエス様の例え話のうまいところは、多くの人がそういう見方をしちゃうよっていうことですよね。本来は神様のもとに生きることができたその圧倒的な幸せというものがフォーカスされるはずなのに、いや、あの時自分は神様にこれを捧げたのに、神様にこれを捧げてきたのに、ちょっとしか捧げてないように見えるあの人の方が、なんかすごくいい思いしてないってなる、そういう見方をしちゃう私たちがいる。そのことをこの、労働者の例え話でうまく、こう、なんて言うんでしょうか、用いていますよね。比喩として使っていますよね。私たちはそうなりがち。どうしても人を見て自分と比較したときに、いや、あいつらがどうしてって思う、そういう妬む心が出てきてしまう。それはまるで、こう、労働者の、その時、あの時の例え話に出てくる労働者のようになってしまうということです。だから、まあ、これ結論になるんですが、やっぱり神様からどれほどの恵みを受けているのかっていうことをちゃんと確認しないといけないですよね。日々そこの部分は確認していて、自分が神様に救われているということを本当にしっかりと見ないといけない。自分がどれだけ神様に憐れみを受けて、神様に許されて、そして今があるのかということを知らないといけない。そして天国においては、きっともう誰もが満足するあり方で神様が報いを与えてくれるだろう。その時にはきっと妬みという心もなくなっているだろうし、神様は大きな報いを与えてくれるだろう。で、その希望を持って将来を見据えてやっていくことができるはずだということです。まあ、心理的な話になるのかなと思うんだけど、バウンダリーという言葉がありますよね。私たちは人と自分を比較してしまったりすることが多くあるっていうことで、このバウンダリーをしっかり引いとかないといけないっていうのもありますよね。やっぱり人のことは人のこと、私のことは私のこと、そして私自身が神様に近づいていくっていうことが本当に大事な部分であって、そこに私たちの目が行かないといけない。周りの人と比較しだすと、まあ、いろいろと出てきますよね。でも私そこでふと思ったんですよね。周りの人と比較してみたときに、うわ、あの人いい仕事があって、すごく祝福されてていいよなとかって思うことがありますけど、そこの裏はわかりませんよね。そこの裏で何が起きてるかわからない。その人がどんな苦労をしてるかもわからないし、そこの部分だけはいいように見えるかもしれないけども、実はその中にはね、 ものすごい大変なことがあるかもしれないし、そういうことを考えてみると、なんか本当にパッと見た物事で決めつけて妬んだりするのは、まあ、バカバカしい話なのかなっていうふうに思います。最後にヨハネによる福音書の21章の話をしておきたいんですが、ヨハネによる福音書21章で、イエス様がペテロに、あなたは私に従いなさいと言った後、ペテロにあなたは今後こういうふうになっていきますよっていう将来のことをこう予言しました。ペテロのがどういうふうに生き方をしていくかを予言した。ペテロはその近くにいたヨハネのことが気になって、このヨハネはどうなるんですかって聞いたら、イエス様が、いや、この人が今後どういうふうに長生きしたとしても、それはあなたには関係のない話です。あなたは私に従いなさいというふうに言ったとあります。ペテロとヨハネは最初の教会の中心人物になって、その後2人の活躍によって教会が発展していくというのがあります。ペテロとヨハネというのは本当に切っても切れない関係だったはずなんですよね。で、その状況の中でイエス様が言ったのは、いや、この人がどういうふうになっていったとしても、それはあなたには関係ない、あなたは私に従いなさいというふうに言ったわけですよね。私たちも本当に身近な人っていうのは、何だろう、自分と同じような存在になっていくというか、特に子供とかってそういうふうになりやすいと思うんですけれども、自分と同じような存在、自分の分身のような、あるいはもう自分の一部のような存在という気持ちになってきやすいんですけれども、でもやっぱりそれは違う。人は人、自分は自分、そして私がイエス様に従いなさい、あなたは私に従いなさいって言ってもらってる。だからそこに本当にフォーカスしていって、そしてさらに神様が自分に与えてくれている恵みにフォーカスしていって、そして最終的には神様は誰もが納得いく形で素晴らしい報いを与えてくださる。そのことを希望としてちゃんと信じて持っていこう。これが大事になってくると思います。今回の話は以上になりますが、最後一言お祈りして終わりたいと思いますが、お祈りする前にそれぞれが神様の前に静まって、神様、あなたが私に従いなさいと言ってくれていることを感謝します、私はあなたに従いますというお祈りをするときを持ってみてください。では一言お祈りします。神様、イエス様を通して私たちがあなたに従うことができるように導いてくれたことを本当に感謝します。私たちはそれぞれあなたに従っていきたいと思います。その中で兄弟姉妹を愛し、兄弟姉妹と共に生きていくということを体験していきたいです。あくまでも最初に神様が私に従いなさいと言ってくれたことを感謝します。そして共に従う仲間が与えられていることを感謝します。神様がこのことを導いてください。私たちが本当に仲間を大切にしながら神様を大切にしていくことができるように、そして神様の恵みを覚えていくことができるように導いてください。私たちの思う平等ではないけれども、神様が私たちを本当に一人一人を愛し導いてくださっていることを感謝します。イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。